ここから B 面です。大沼正明議員、質問、プラゴミ削減に向けさらなる取り組みを。答え、町独自のマイバッグを作成し配布する。レジ袋からマイバッグへ。質問、国はコンビニ大手3社でのレジ袋辞退率は 75% と発表した。町の現状は。暮らし環境課長、町では環境を守るためのレジ袋削減協定を町内3事業所6店舗と締結している。年間のマイバッグ持参率は平均 74%、 レジ袋削減枚数は278万3384枚となり、重量換算すると2万7834キロの削減が図られている。質問、マイバッグを繰り返し使用すること、リユースによりプラスチックごみの削減が期待できる。町独自のマイバッグ作成を。課長、町民一人一人がマイバッグ保持に対する意識の向上を目的に、様々な場面を通じて老若男女問わず誰もが機能的で気軽に持ち歩ける町独自のマイバッグを今年度作成し配布していく。質問、マイバッグ推進運動の実施を。課長、現在コロナ禍の状況ではイベントなどの実施は難しい。町としてマイバッグの普及に努め、脱プラスチックに向けた取り組みを図っていく。質問、中国政府は資源ごみ、プラスチックごみの輸入を禁止した。町への影響は。課長、町におけるプラスチックごみ、ペットボトルと容器包装プラスチック類は、容器包装プラスチック協会と契約を締結している。全量を国内で処理されているため、中国の輸入規制の影響は受けていない。質問、町のプラゴミを燃やさない取り組みは評価できる。どのような努力がされているか。課長、収集・選別段階で異物の混入があることから、人海戦術で除去作業を行っている。質問、町のリサイクルの現状は。課長、処理業者がペットボトル受け入れ後、洗浄・破砕工程を得て、ペットフレークにして販売などを行っている。容器包装プラスチック類は、ケミカルリサイクルにより、100% 再資源化を行っている。学校教育と SDGs。 質問、循環型社会形成推進基本法が制定されているが、地球環境教育の現状は。教育推進課長、小学校ではゴミ処理場や最終処分場を見学し、ゴミの行方から生活を考える学習をしている。中学校では火力発電の問題点から再生可能エネルギーに向けた学習を行っている。質問、地球環境教育に SDGs のウェディングケーキの活用を。課長、ケーキの土台が環境問題になっていることから総合的な学習に有効と考えているので、活用について検討していく。SDGs、2015年の国連サミットで採択された持続可能な開発目標の略称、地球が抱える問題を解決するための世界共通の目標で、17のゴールと169のターゲットで構成されている。その概念や構造を表すためにウェディングケーキに例えられることがある。加藤裕樹議員、質問、マイナンバーカードを活用した ICT 利用は。答え、新しい生活様式に対応した行政サービスに活用。マイナポイント事業、質問、どのような事業か。企画財政課長、国により個人消費の下支え、マイナンバーの普及、キャッシュレス決済の拡大という目的で開始された事業。マイナポイントとは、マイナンバーカードを取得した上で一定の手続きを行った上に付与されるポイント。自分の好きなキャッシュレス決済サービスを選び、 本年9月から翌年3月末までの間にチャージまたは買い物をすると 25% のプレミアムが5000ポイントを上限としてもらうことができる制度。住民福祉部長、マイナポイントの予約申し込み手続きが安心、安全、無料でできる場所として、郵便局や銀行、コンビニのほかに市町村も位置づけられている。窓口に専用端末を設け、予約及び申し込み手続きを行っている。マイナンバーカードの現状と今後。質問、交付状況は。部長、本年7月末現在、交付枚数は7348枚。交付率は 16.87%。本年4月以降は、交付申請件数が今まで以上に増加しており、今後もこの状況が続くと想定している。質問、申請手続きにおいて見えた課題は。部長、マイナポイントの予約・申し込み支援業務など、マイナンバーに関する業務が増加している。時間内に手続きなどに来られない方向けに、毎週水曜日の開帳時間の延長や、毎月第2土曜日に1日窓口を開帳するなどの取り組みを行っている。年度末や年度始めを中心に、転入室など、住所移動の多い時期と重なった場合に、手続きに要する時間が伸びてしまうことを懸念している。質問、取得促進の取り組みは。部長、新型コロナウイルス感染症対策のため、訪問型の申請支援ができない状況だが、スマートフォンを利用し、申請ができる方法を町ホームページに掲載し、周知を図っている。質問、活用の検討は。企画財政課長、交付件数が伸びている状況だが、普及への取り組みを検討する必要があると考えている。その上で、町の課題解決におけるツールとして活用し、施策を実施することで利便性と普及効果も高めたい。結果として、マイナポータルの一人一人に合ったお知らせを受け取れるプッシュ通知機能などの活用につながると考えている。マイナポータル。子育てや介護をはじめとする行政手続きの検索や、オンライン申請がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取ったりできる自分専用のサイト。プッシュ通知。スマホのアプリやパソコンなどのソフトなどで何かの変化があったりお知らせする必要があるときに、アプリ側から自動的に表示や音で通知する機能。質問。今後のあり方は。課長。ウェブ上で個人を認証する署名用電子証明書機能はオンラインでの手続きで本人確認の担保となるカード機能である。この機能を活用することで多くの行政手続きのオンライン化の可能性が広がる。これらの機能を活用し行政手続きのオンライン化を進めていきたい。福田明議員、質問。住宅リフォーム助成制度の創設を。答え、現段階では町独自での助成は考えていない。新型コロナ感染症対策。質問、保育園や学校など集団感染のリスクが高い施設でクラスターが発生した時の対応は。地域防災課長、保健所が感染者の行動履歴を調査し、濃厚接触者の有無を確認する。保健所の指導に基づき、教室や校舎内などのすべての消毒作業を行うとともに、学校医などの助言を受けて適切に対処する。質問。学校や行政職員などで希望する人に PCR 検査ができないか。町長。住民から PCR 検査を受けたいとの声が寄せられているが、東部保健所によると、PCR 検査はあくまでも検査時点での感染の有無を判断するものである。今、優先すべきは、一人一人がしっかりとした予防を行うことなので、町独自で希望者に PCR 検査を実施する考えはない。質問。コロナ感染防止で少人数学級が課題となった。 また休校で学力の格差が広がったのではないか。教育推進課長、少人数の授業は3密を避け、きめ細やかな指導ができるので効果的である。しかし、児童生徒の1学級あたりの人数の上限が決まっており、教員の定数は県条例で定められている。さらに、校舎に設けられる教室には限りがあるので、少人数学級を実現するのは困難である。また、学力の関係については、学習などを保障する観点から、児童・生徒の実態を捉え、丁寧に指導を行っている。学校給食費の無償化。質問、給食を含めた義務教育の無償化の見解は。教育部長、子育て支援策として給食費を無償化することは保護者の負担軽減になるが、年間2億円を超える予算が必要になる。学校給食の運営に要する経費は学校給食法などに規定され、給食の経費は従事する職員などの人件費や施設の整備・修繕は設置者が負担し、これ以外の経費は給食を受ける児童・生徒の保護者が負担する、いわゆる受益者負担が原則である。住宅リフォーム助成制度。質問、3世代同居支援事業と耐震補強助成事業補助金の利用状況は。建設計画課長、申請は平成29年度、3世代同居支援事業5件、耐震補強助成事業34件。次からは、年度、3世代同居支援事業、耐震補強助成事業の順にお知らせします。平成30年度、8件、13件、令和元年度、9件、9件でした。質問、住宅のリフォーム工事に助成を行う考えは、課長、現在、利子補給制度、省エネ設備補助を行っており、町単独で住宅リフォームに対する助成は考えていないが、国などの制度も含めて周知し、住宅リフォームの推進及び住環境の向上、住宅関連産業の活性化につなげたいと考えている。よもよしお議員、質問、社会変容激化時代に戦略諮問会議は。答え、先進事例などを参考に調査・研究したい。庁内企業の状況と今後。質問、新型コロナウイルス感染症の影響は業種によって差異はあるが、全体的に見てどう判断されているか、町の自策は。産業振興課長、庁内では製造業や建設業、卸売・小売業の経営状況の悪化が顕著であると確認している。業績の回復にはもう少し時間を要すると思われる。今後も引き続き様々な視点から町として迅速な対応・支援策が図れるよう、国や県の対応に注視しながら検討していく。社会変容時の戦略。質問、町を考察・研究する次元設備機関、仮称成長戦略会議は、総務部長、現在、第5次長泉町総合計画の策定を、あらゆる分野に関わる審議委員により進めているが、この組織が戦略会議にあたると考える。しかし、今般のコロナ禍に際し、先の展望を予見することがさらに難しくなりつつある。より高い専門知識を有する外部の方々に町の分析や意見を伺うのは有用と考える。先進事例を参考に調査・研究していきたい。町事業の再検討は。質問、現行の町事業において新型コロナウイルス感染症の影響による対策を契機に、内容なども熟議を重ね、休止・縮小・統合・廃止など今後の事業検討は。部長、コロナウイルス感染症拡大を避けるため、自粛や中止の決断をしている。基本的には住民生活に支障を生じないよう、また 地域経済の循環という上からも必要な事業は実施していく。コロナ禍に伴う減収にとらわれることなく、経費の縮減と事業効果の向上に努め、事業の必要性や優先度を検証し、状況に応じた対応を図っていく。テレワーク拠点づくり。質問。首都圏に近い当庁は、企業の一部がテレワークを進める候補地の一つになるのではないか。現有の超施設改修も視野に、拠点施設設置などの検討を。産業振興課長。現在策定中である第5次長泉町総合計画、時代に対応した新産業の振興の中で、テレワークなどの多様な働き方の推進や、コワーキングスペースに求められる機能や運営方法などを検討していく。コロナ禍での国勢調査。質問。調査の基本は対面かオンラインか、また調査員の安全、調査手法の違いでの精度差やセキュリティ確保はどうか。総務部長、町ではインターネット回答を前回以上に周知を図り、総務省の対応方針に沿って調査を行う。調査の精度低下防止を図る取り組みのほか、セキュリティやプライバシーの確保における守秘義務の徹底及び調査書類を厳重に管理することなど、すでに指導員や調査員へは説明会を開催している。
実はこんなことをやっています。町議会の活動。理想的な図書館を求めて、建設文教常任委員会視察。8月5日水曜日、建設文教常任委員会が清水町に新しくオープンした清水町図書館保健センター複合施設マホロバ館の視察に行きました。当委員会では閉会中の所管事務調査として理想的な図書館について研究しています。来年3月の定例会で理想的な図書館の在り方を町に提言するため、複合施設としての利点や新しい施設ならではの工夫をしっかりと聞き取ってきました。10年間のまちづくりはどうなる？議員間討議を開催。8月17日月曜日、議員間討議が行われ、現在策定作業が進められている長泉町第5次総合計画の基本構想案について話し合いました。令和3年度から10年間のまちづくりの基本となる重要な計画であるため、総合計画審議会の委員である山田議員から説明を受け、活発な議論が行われました。今後も議員間討議を設け、第5次総合計画策定に向けた町議会としての意見を取りまとめ、町に提言していきます。町の重要事項について確認。全員協議会を開催。8月26日水曜日、全員協議会が開かれました。全員協議会とは、議会の運営や調整に関わる重要な事項について、全議員で協議、検討するために開かれる会議です。今回は、令和元年度決算の概要や、長泉町第5次総合計画について、町の説明を受け、協議を行いました。オンラインでグローバル交流。ワンガヌイ、オンライン会議。9月11日金曜日、姉妹都市であるワンガヌイ市のラザフォード中学校とのオンライン会議が行われ、町議会を代表し、植松議員が出席しました。植松議員は昨年、訪問団として、ワンガヌイ市を訪問しており、訪問時の思い出や日本で開催されたラグビーワールドカップでのニュージーランド代表の活躍などについてハーミッシュ市長と英語で語り合いました。海を越え交流を深めることができたことで、オンライン会議の重要性を改めて認識しました。今後町議会でもオンラインの活用を研究していきます。 議会ってどんなところ？定例会編。町議会の定例会についてその流れを紹介します。定例会は原則3月、6月、9月、11月に開かれ、条例や補正予算などが審議されます。また3月には新年度予算、9月には前年度の決算も審議されます。1、開会。議案の上程。議案の提案説明。議長の宣告で開会します。議会をいつまで開くかを決定した後、議案が上程され、議案の提出者から提案説明を受けます。議案には予算の決定や条例の新設、改正、廃止のほか、決算の認定、人事の同意、財産の取得、処分などの決定、意見書、決議などがあり、町長から提出されるものと議員から提出されるものがあります。議員が提出できる議案は、条例、意見書、決議のみとなります。質疑。委員会付託。議員が議案に対する質疑を行い、提案者が答弁を行います。その後、詳細に審査する必要がある議案は委員会に付託されます。長泉町には、総務民政常任委員会と建設文教常任委員会があり、議案の内容によって担当の委員会に付託されます。日本では多くの議会が、委員会中心主義を採用しており、特に必要のないものを除き、委員会で細かく審査されます。3、一般質問。議員が町政全般について質問し、町長や副町長、担当の部長、課長などが答弁します。質問する議員も答える町執行部も十分な準備が必要なため、事前の通告に基づいて質問が行われます。長泉町では質問の持ち時間を議員1人につき45分としています。一般質問は質問を行う議員の人数に応じて原則1日から3日間で行われます。4、委員会審議。本会議で付託された議案を審査するため、それぞれの委員会に分かれ、詳細な審議を行います。委員会審議では、担当部署から補足説明を受け、議員が質疑を行います。また、必要に応じて現地調査を行い、現場を確認します。その後、質疑や調査に基づき、討論を行い、採決により委員会としての議案の可否を決定します。5、委員長報告。討論、採決、閉会。委員会における審議の経過と結果などについて、委員長が議場で報告をします。委員長からの報告に基づき、質疑・討論を行った後、採決を行い、町議会として議案に賛成か反対かを決定します。出席議員の過半数により議決されます。すべての議事日程が終了すると、議長が閉会を宣告し、定例会が終了します。期待しています。私の要望・意見。8月1日号の我が町探検クイズに応募していただいた中から、ご意見を抜粋して紹介します。コロナ禍でも楽しく、桃沢野外活動センターが新しくなったとのことで、もっと新しい画像を見てみたい。こんなご時世だからこそ、人気の少ない山で友達と楽しみたいので行きたい気持ちがあります。20代女性。尖りテーブルが好きで、毎回必ず家族で行っていました。コロナの影響で開催は難しいと思いますが、今後もちょうどいいドライブスルーマーケットのようなイベントがあると楽しみができて嬉しいです。30代女性。コロナ禍で考えること。コロナ禍前後で物事の価値観が大きく変わりました。当たり前が当たり前でなくなり、その逆もしかり、 仕事でも会社への出社がリモートに変わるものの、業務は滞りなく流れます。こうでなきゃいけない、今までこうやってきたから、の無意識の壁に気づくことから始められればいいなと感じています。40代男性。今回、今年、コロナの影響で事業者の負担は想像を超えるものとなったのではなかろうか。町民一人一人ができることは何か考えてみたい。まずはプレミアム商品券を利用して長泉町への恩返しができるかしら。40代女性。週末、例年ならワクワク祭りだったんだなぁと思いながら過ごしました。来年に向けて今年は我慢して頑張ろう的な広告があってもよかったんではないかと思いました。40代男性。小学校の休校を経験して、普段の生活のありがたみを感じました。第二波も来ているので、ICT 化も進んでいってほしいです。30代女性。災害時の感染リスクの抑制を検討していて安心しました。30代男性。地域経済の回復を目指すため、長泉町民一丸となって、プレミアム付き商品券の活用で経済活動を活発化させましょう。60代女性。臨時議会。今回の議会長泉を読んだら、新型コロナウイルス感染症対策についての臨時議会を行ってくれていました。必要なことややってほしいと思っていることに早く取り組んでくれ、議員の方が一つにまとまってくれていることが分かり、安心しました。長泉に住んでいてよかったです。これからもよろしくお願いします。10代女性。コロナ禍を救うべく、町が取り組んでいることが大変よく分かった。一時的ではなく、継続した支援体制構築をお願いします。50代男性。感染症対策をスピーディーにするため、臨時議会を開催してくださったこと、初めて知りました。町政を問うの1ページ目に教育現場での対応が記載されており、さすが子育てに優しい町だなぁと感じました。休校で子どもたちや先生に様々な負担がかかっていると思います。ICT 化も含め、教育への投資を惜しまずに行ってほしいです。テレワーク中のため、水道料の減免もとてもありがたいです。30代女性。11月定例会は11月30日月曜日に開会予定です。本会議は10時開会です。街角インタビュー。議員が聞く。町内放課後児童支援委員の声。放課後児童会で子どもたちを見守る支援員の方にお話を伺いました。1. 放課後児童会について教えてください。放課後の時間や長期休暇の時などに保護者が働いているなどの理由で、家を留守にしている家庭の子どもたちが安全に安心して過ごす場所です。2. いつ頃から支援員をしていますか？平成29年10月からです。3. 指導をする上で苦労していることはありますか？子どもの個性を尊重しながら一人一人を見ています。目が行き届かないことのないように、安全で楽しくを目標に指導しています。4. 町に期待することはありますか？個性豊かな子どもたちにきめ細かな対応をするため、またコロナ禍でも安心して子どもたちを預かることができるよう、充実した支援をお願いしたいと思います。掛橋智美さんの写真があります。我が町探検クイズ、ボル134。ここはどこでしょう？町内にある施設などを出題します。丸の中に入る言葉をお答えください。正解者の中から抽選で10人の方に図書カードを贈呈します。写真があります。すみれ児童会と書かれた2階建ての建物です。今回の問題、丸、みれ、児童会。 ヒント、北小学校区にある一番新しい放課後児童会です。応募方法、はがき、ファックス、応募フォームのいずれかから、クイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号、議会長泉の感想を書いてお送りください。お寄せいただいた意見は、紙面で紹介させていただく場合があります。締め切りは11月30日月曜日。消印有効です。当選者の発表は、商品の発送をもって返させていただきます。宛先、郵便番号 411-8668、長泉町中尖828番地、長泉町議会、広報校長常任委員会。前回の正解は、桃。桃沢野外活動センターの桃でした。応募総数78通、正解数78通。編集後期。今年も我が家の庭先には白い彼岸花が咲きほころび、一足早い爽やかな秋の季節を迎えました。9月定例会では、令和元年度の決算認定、令和2年度補正予算及び条例について審議し、それぞれ可決いたしました。ズバリ町政を問うでは、さらに住みやすい町づくりを目指し、鋭意努力を注いでおります。我が町探検クイズには、78人の方々から貴重なご意見をいただき、この紙面を利用してお礼申し上げます。米山聡。発行責任者、議長、柏木豊。広報校長常任委員会、委員長、下山哲夫。副委員長、下山和則。委員、木下昭夫、山田勝、米山聡。福田明、長野真嗣、加藤祐樹。これで議会長泉ナンバー196を終わります。NVC